まあこれも違いますね。
そうですね、あの気になってちょっと出てきたんですけれど、あのメロディーが上の方に行くのが残っていて、はい、スコットランド風のがちょっと伺える歌ですね。こんな風に見ると、その戦前は卒業式に全国津々浦々、あの蛍の光窓の雪という歌詞を歌っていたわけじゃなくて、別の卒業式の歌や、あの別の歌詞のついた蛍の光を歌っていたことが伺えますね。
そうですね、
思った以上にこう多様な歌い方をしていたと言えると思います。
もうびっくりしました。あの学校以外でもその蛍の光っていうのはよく歌われていたんですか？
まあ、歌われていたというか、蛍の光の音楽が、うん、だんだん学校以外のこう社会にも浸透していったようですね。
はい、
あの映画評論家の淀川永春さんのエッセイを読みますと、あの大正の終わり頃だと思いますけれども、淀川さんが子供の頃にまだあの映画はトーキーでなかったので、映画館では生バンドが演奏していたんですけれど、映画の最終回が終わると蛍の光を演奏していたと書かれていますね。とその蛍の光を演奏する頃には、そのラムネの空き瓶のガラス玉の音がカランコロンと鳴ったりしていたというふうにもお書きになっています。
なんか景色が浮かびそうですね。
その先をちょっとこれも読んでください。
はい、エッセイこれですね。それがお楽しみはもうおしまいだよという合図で、身に染み込むような寂しさを味わったものです。今年で86歳、そろそろ人生の終わりを告げる蛍の光とガラス玉の音が聞こえてきそうですと書いてあります、
ね、向こうあの蛍の光をご自分の人生の終わりと重ね合わせたような書き方をされていて、はい、あのしみじみとした文章だと思いますが、これを書かれて3年後に、淀川さんは亡くなられています。
はい、そうですか。いろんな蛍の光の話を聞いてびっくりしておりますが、他にもエピソードで印象に残るものはありますでしょうか？
そうですね、あの戦争と蛍の光というのは割とこう関係が深くあるんですね。で、まあ、一つはあの日本はあの日清戦争で台湾を、日露戦争で朝鮮を、そして第一次大戦の後にいわゆる南洋群島を、まあ、支配下に置くわけですけれども、
はい、
こういう地域でこう、まあ、これらの地域の人々にその日本人としての意識を植え付けるために、まあ、他の歌とともに蛍の光はかなり、まあ、教え込まれたんですね。これはやっぱりさっきご紹介した3番と4番というのが大きな、あの意味があったんではないかと思いますね。
あのつまりアリスの川の宮作詞の蛍の光の歌詞、
そうじゃなくて一番初めの小学校に出たの3番と4番ですね。
はいは
いはい、あれがこのなんていうか住民を日本人の意識に変えていくための一つの道具としてあの使われたんじゃないかと思います。
さっきの3番4番の勇ましい歌詞ですね。
そうですね。それでもあのその名残というか、例えば台湾ではあの今も卒業式では蛍の光とあの仰げば尊しはかなり広くあの歌われているようですね。
今もですか？
あのもちろん台湾の新しいあの歌詞をつけたものなんですけれども、はい、そのメロディーはずっとこう続いているようですね。
そうですか。仰げば尊しもなんですか？
そうですね。
まあ、
で朝鮮の場合にはあのもともと賛美歌としてのオールドラングザインがあの日本の支配の前からあのよく知られていて、これに愛国的な歌詞をつけたものがあの広く歌われていたようなんですけれども、まあ、日本があの支配するようになってからこちらは禁止されて、日本風の蛍の光が、まあ、歌われるようになったんですけれども、朝鮮の人たちはその愛国歌としての蛍の光もずっと忘れないでいて、日本の敗戦の時にこうあの朝鮮の町や村にみんな人が繰り出して、愛国歌としての蛍の光を歌ったんだそうです。これをもう目撃した日本人の方もたくさんいて、
はい、
解放されたのになんで蛍の光を歌うんだろうというふうに、思ったという話を聞いたことがあります。
と言葉を理解できればよかったねみたいな、
そうですね、
友情の歌だったんですね。
あの愛国的な歌詞がついていたわけですね。
なるほど。あ、友情じゃなくて愛国の歌。
そうですね。でもう一つ戦争との関連で言うと、そのさっきの4番の千島の奥も沖縄もという部分を、はい、日本がこう戦争を重ねてこう、まあ、支配地域を広げていくと、それに見合ったように明治の終わり頃から ここの部分が台湾の果ても樺太もというふうに変えられていくんですね。全ての教科書ではないんですけれども、こういうふうに変わっている教科書が見られます。それからもっと進んで、太平洋戦争が始まると、この部分が湘南の果てもアリューシャンもというふうに、変えて歌ったという人がいます。湘南というのはシンガポールのことを日本はそう呼んだんですけれども、
領土が拡大していくわけですね。
そうなんです、まあ、これは蛍の光の果たした役割の一面を語っていると思いますが、
全く何も知らずに歌っていたなと今改めて思っていますが、歌の歌詞が時代とともに微妙に変化していってると。
そうですね、まあ、時代を反映しているということだと思いますが、
はい、
もう一つ戦争との関係でいうと、昭和18年の1月に米英音楽追放令というのが出るんですね、
はい。
でまあ、本来は言語で歌を歌、アメリカやイギリスの歌を言語で歌うことを禁じるということだったんですけれども、当時の新聞や雑誌を見ますと、例えば蛍の光も羽生の宿も庭の千草も長年親しまれた歌とはいえ敵の曲だ、そんなものに連々としていて戦争はできないというようなこう勇ましいこう評論が載ったりしていますので、はい、とても蛍の光を歌えるような雰囲気ではなくなって、この年の3月の卒業式からほとんど蛍の光は歌われなかったようです。
はあ、そうなんですか。いや、私は昔から日本では卒業式は蛍の光だと信じて育ってきましたので、今新事実をたくさん聞いてびっくりしております。戦後になってからは蛍の光は今の形で当たり前のように卒業式で歌われてきたんですか。
そうですね、戦後になって一番大きな変化はもう3番と4番をやめて1番と2番だけになったというのが大きな変化ですね。
それは3番4番はちょっと難しいですよね。
でも戦後間もなくの教科書を見ますと、蛍の光の蛍という字がカタカナで書いてあったり、それから4分の2拍子の楽譜が出ていたり、
はい、
それからもうスコットランドの言語そのままが載っている教科書が出たり、さまざまにこう な形で一斉にこう出てくるんですね。
どうしてそんなにさまざまな形なんですか。
まあ、なんていうかやっぱり解放されたという感じで、そういう息吹が教科書の中にも出ているんだと思います。
あ、じゃあ自然発生的にみんなが載せたかったと。
そうですね、
いうことですね。
で現在 の中学校と小学校の教科書は合わせて、5種類あると思いますけど、そのうちの4種類に蛍の光は載っています。先ほど申し上げたように、日本で一番初めの音楽の教科書に載っていて、しかも一番新しい教科書にも載っている、まあ、3番と4番はなくなりましたけど同じ形で載っているという歌は、蛍の光だけなんですね。
そうですか。
そういう意味でその最長の寿命を保っている、はい、歌だというふうに言っていいと思います、
はい、中は抜けてますけど、そういうことですよね。
そうですね。
本当蛍の光を聞いただけで自分のさまざまな思い出が蘇ってくるような歌ですよね。
あとはまあ比較的最近の話ですけれども、
はい、
その蛍の光についてのまあ新しい試みがいくつか見られます、
はい。
まあ、その一つは、藤山一郎さん、紅白歌合戦の最後の蛍の光の指揮をされていた方ですけれども、まあ、藤山さんは実はその蛍の光はあまり好きではなかったという伝説がありますけれども、
はい、
それはなぜかというと、その蛍の光の一番初めの出だしの部分ですね、メロディーの高低に合わせて蛍の光というふうに、まあ、タイトルもそういうふうに言ってしまいますけれども、本当は自然のアクセントで言えば蛍の光というアクセントになるはずですね。
確かに。
それがちょうどまあ逆になっているというので、うん、藤山さんはここが気に食わなかったらしくて、
はい、
ご自分で講演会などをされる時には最後に、さよならの歌と題する蛍の光の替え歌を作られて、楽しいひとときという言葉で始まってさよならを最後に3回繰り返したんだそうですけれども、まあ、私は直接聞いたことありませんけれども、そういう歌をまあ歌われたんだそうです
ね。そういえば昔の歌はその音楽の音符の高低も日常の言葉に合わせてあったっていうのは聞いたことあります。
まあ、蛍の光のができた頃には、あんまりそのアクセントとメロディーとこ うまく合致させるということには気が回ってなかったんだと思うんですね。うん。